ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。お得の車で行けば楽ですと。お得というものがありますが、まあこれを日本語ではお得ですけれども、英語にこれを直そうとすると、まあ、よくわからないのですね。バーチューとかいうのがあるようですけれども、それ、そう訳してもどうもうまくいかないような感じですね。というよりか、日本語で言うところのお得というものが、まあ、はっきりしないというのでしょうかね。なんとなくはわかるけれども、お得とは何かと、ご神徳ですね。まあ、徳というのは、あの人は徳者だとか、あの人はまあ、仁徳があるとか言われますね。そういう仁徳があるとか、徳があるとか。まあ、人とも言われるのでしょうかね。なんとなくわかるような感じですけれども、その厳密にこれが得だという形のあるものといいましょうか、特定されるようなものがあまりないですね。ですからなんとなくわかるけれども、そのもう一つ表現のしようがない。特にお道で言われるご神徳、神様の徳ですね。ご神徳とか、ご神徳を受けるとか、ご神徳をいただく。今日の師匠の身にご理解にあります、その徳の車で行く。まあ、徳をいただく。ご神徳をいただくという表現もされますが、そのご神徳というものが、どうも、何と言いましょうかね。うまく説明ができない。説明のできるご神徳と説明のできないご神徳があるというような表現もありますね。そのなんとなく神様の力のような感じもする。これを英語で訳そうとしても分かりませんから、今流行りのチャット GPT に聞いてみましたら、まあ質問してみたところ、その徳というのは神徳、これは神の徳、まる一つの神様の性質のようなものだというような訳しかできないのですね。ですからバーチューとは少し意味合いが違うと。で、一番いい、これが適当だろうと言って訳してくれたのが、トゥルーディバインバーチューではなく、トゥルーディバインブレッシングですか。本当の、まあ真実と言いましょうかね、真の神様の、まあお恵みといったような訳をしてくれたのですが、なるほど、そう言われてみればそうかなという感じもいたしますね。師匠が、いわゆるこのお道は、ある先生は、この道は一切をおかげにしていく道だと説かれたと。師匠大坪宗一郎氏は、この愛楽理念によるところ、一切をお得にしていく道だと教えてくださる。そしてまたある先生は、ご神徳、神様のご神徳とは神様のご信用だと、神様から信用してもらうという、これがご神徳だと。そしてその神様から信用してもらったらどうなるかということなのですね。神様がただあなたを信用してますよ、信じてますよというだけでは、それだけのことです。問題はそこから後ですね。神様から信用されると何が起こるか、神様から、神様のご信用をいただくと何がいただけれるかということなのですが、そこがいわゆる 漠然としているご神徳の内容だと思うのですが、いわばご神徳をいただくと神様の力をいただく、神様から力を預かることができる、まあ神力とでも言いましょうかね、神の力を預かることができる、それがご神徳だということではなかろうかと思いますね。そしてなるほど、私ども人間が人間として神様の力を預かることができる、これはなるほど一番のまあ真のお恵みというのでしょうか、神様からのお恵みであろうと思いますね。神様がその神様の力を私どもに預けてくださるわけですから、これは例えば切れる方の預けるようなものかもしれませんね。その子供やわけのわからんものに切れる方の預けるわけにはいきませんね。それを振り回して他を傷つけてしまったり、何をするかわかりません。ですから、よほど安心のできる人、この人なら大丈夫だ、悪いことには使わない、良いことにしか使わない、人が助かることのためにしか使わないと、その神様の信用がいただいた人にのみ神様がその力を預けてくださる。そしてその力を預かった者、いわば神様から信用をしてもらい神様の力を預かった者のいただけれるおかげといいましょうか、人が助かるという働きもそこに起こってくるのでしょうね。ですから神様のお得の車で行けば楽です。やっぱこれは車というのはお得のことだと、自転車というのは自力で走る、自分の力で足で漕いで走りますからね。自転車のお知らせは自力で何かをしているという時のお知らせだと。そして車のお知らせは、まあ、自動車ですね、自動的に走り出すわけですから、これは神様がそれこそ後押しをしてくださって走っている姿だから、これは車というのはご神徳ということのお知らせだと、師匠はこれは天地金の神様、その神様と師匠大坪宗一郎氏の間に交わされた一つのまあ言葉といいましょうかね、談義師というのでしょうかね、そのお約束ごとですね、まあそんなのがいろいろありますね。例えば13という数字は御神願御成就を意味したり、4という数字は神様の願いを意味します、7という数字をいただくと改まりというような、その恋もお得ですね。恋がどうしてお得なのかよくちょっと分かりませんが、恋、池の恋ですね、川の恋、あの恋もお得ということのお知らせだとおっしゃってくださいますね。また川魚もどちらかというとお得ですね。海の魚はおかげを意味するというようなことを教えてくださいましたね。そういう神様と師匠との間の言葉というのでしょうか、暗号のようなものでしょうかね、何と言いましょうか、そういうものがあるのですね。で、車というのはそのご神徳ということなのですが、お得の車で行けば楽ですと、いわば車ですからご神徳、そのご神徳をいただいていけば楽だというわけですね。そのご神徳、すなわち神様のご信用をいただけたら、神様がその神様のパワーとでも言いましょうかね、それを預けてくださる。ですからその神様のパワーを持ってまあ進んでいくということでしょうかね。ですから神様のパワー、神様の後押しとでも言いましょうか、そういうものを持っていけば楽に進める、人も助かるということになってくるのでしょうね。その神様のご神徳をいただくにはどうすればよいか、それが愛楽理念には説かれている ですから神様のご神徳をいただき、そこにご神徳をいただいた、ご神用をいただいたところによるところの神様のパワー力をいただく、まあバックアップをいただくということにもなりましょうかね。銀行などに行っても信用のある人にはお金を貸してくれる、信用のない人が行ってもその裏に裏書きが、信用がある人を裏書きがしてくれる、信用がある人がその初めての人のまあ保証をする、保証人に立ってくれるとなれば、その何て言いましょうか、初めての人でも、ああこの人が保証人に立っているなら貸しましょうということになりますね。ですから神様から信用を受けている人の保証があれば、そのあんまり信用してな、信用がない人でも銀行がお金を貸してくれるというようなこともありましょうからね。まあ私どもがおかげをいただいているというのはそういうものだということですね。師匠の保証バックアップがあって、師匠の信用をいただいて、まあそこに神様が、まあこの氏子はどうかわからんけれども、まだ信用できるかどうかわからんけれども、大坪宗一郎氏が保証しているのならばお金を貸そう、おかげを授けようといったような感じかもしれませんね。いわば取り次ぎ者の力というのがそういうことでありましょうね。そのご神徳、神様のご信用をいただくためにはまずどうすればよいのかということですけれども、これはやはり神様の心を心とする、分かろうとする努力が必要ですね。ここ昨日から 2,3 日、いつからでしたか、金曜日からでしたか、家内が女性の教師会というものがありますが、その女性の教師の集まりにサンフランシスコの方まで行かせていただきました。そして昨日夕方帰ってきたわけですけれども、そこで申しておりましたのが、ある方からタオルじゃない、ハンカチですか、ハンカチをいただいたと。そのハンカチがなんと源右衛門さんのハンカチであったと。まあ源右衛門さんというのは大体焼き物屋さんですね。有田のまあ有名な焼き物屋さんですかね。で、この源右衛門さんは何代目か忘れましたが、その源右衛門さんが有田教会とも深い縁があられましたから、お参りをしておられましたね。それで、その有田教会の神道会館が建った時のその、襖ですかとか置物とか、そのもう源右衛門さんのまあ特注でその焼いてお供えしてくださったものがつけてありますけれども、まあ値打ちとすればそれだけでも相当の値打ちがするらしいですけれども、そういういわゆる源右衛門さんとの関わり合いがある、そのそういう関わり合いのある源右衛門さんのところのハンカチ、それがをいただいたというわけです。ですからまあ馴染みがあるわけですね。まあアメリカ近代までに来て、しかもそのサンフランシスコまで行って、そしてわざわざ源右衛門さんのまあいわゆる日本では割と近いところにでいわゆるお参りして来ておられた方、その方のところのハンカチをいただく、まあ不思議な、遠いようで近い、近いようで遠いという、まあ遠いようで近いというのでしょうかね、といういわゆる何かしらそのファミリアなものを感じるわけですね。と同時に、これは源右衛門ということに何か、私は今朝は何か意味があるものを実感させていただきました。成り行きの中には神様のお心が込められています。 この源右衛門、さあどういうことだろうか。源右衛門の源、源ですね、源と書きますね。そのあ、これは何か神様が源に帰れとおっしゃっておられるのではなかろうかと、そんな感じがいたしましたね。その源右衛門のハンカチを見させていただいてですね、この信心をさせていただく、信心の稽古をさせていただくということにおいては、その何かしらピンとくる、あ、これはこういうことではなかろうか、あ、これはこういう神様のお知らせであったり、まあお告げというのはちょっとあまりいい表現ではありませんね、やっぱりお知らせでしょうかね、あ、これは神様のこういう何かものを言ってくださっておられるのではないか、このことを伝えてくださっているのではないか、神様のお心の現れではないか、といういわゆる、あ、これは神様のお知らせだなと何かピンとくる、そのピンとくることが大切ですね。で、今朝私はその源右衛門のハンカチを見させていただいて、あ、これは源右衛門だから源だ、源に帰れとおっしゃっておられるのかな、そうに違いないと、まあピンときたのですね、直感ですね。そしてどういうことだろうか、源に帰るというのはどういうことだろうかと、新中記念の時にいろいろ思わせていただいたのですけれども、しかもこれが愛略ではご縁の深い方ですからね、これは愛略理念の基本を伝えるというのでしょうか、基本に帰る源流ですね、ということではなかろうかとふと思わせていただきました。そして愛略理念の基本とも言うべきもの、日頃師匠がまあ口を酸っぱくしてと普通言いますけれども、その何度も何度も繰り返しおっしゃっておられたことの一つが泥の心ですね。やはり愛楽の基本は何と言っても泥の心です。土ですね、お土。泥はそれこそどんなに汚いものをおしっこを振りかけられても、糞尿ですねをかけられても、唾や痰を吐かれても一切文句を言いませんね。こんなのをかけてとか、そんなことは一切言いません。そして一切言わずにそれを黙って受けて自らの肥やしとします。そしてそのことによっておいしい果物を気にならせたり、またお野菜やおいしいものを作ったり、きれいな花を咲かせたりいたします。いわば実りがそこにあるわけですね。それはただひたすらその身の上に起こってくる事柄を受け抜いて、それを自らの心の肥やしとする、根肥やしとする、これが泥の心であるわけですね。その泥の心をもう一つ具体的に形の上に表すと、黙って収めるということになりますね。黙って収める、泥は一言も文句も言わない、そしてそのことを言われたことを黙って収めているわけです。そしてそれを心の根肥やしとしている。この収めるという字は三髄偏に無口と書きますね。三髄偏に無口ですね。これを師匠は三髄偏 に無口だから、三髄偏というものはいわゆる私どもの身の上に流れ来たるもの、川ですね、流れ来たるもの、それを無口、無路とも言いましょうか。でも無口と師匠はおっしゃいます。無口、いわゆる無口ですね、いわゆる無口、流れ来たるものを無口で黙って収めるのだと。そしたら物事がおのずから収まっていく。この収めるという字にはそういう意味があると。三髄偏に無路、無 口ですねと書いてある。その流れ来たるものを無口で収めていたら、おのずから今度は収まる働きが起こってくるということを教えてくださいます。この辺が愛弱次念の基本ではなかろうかと思いますね。そしてまた日々の生活の中でいつでも実践ができる、実行実験ができることではないでしょうかね。ついつい私ども一言言い返したい、ここは一つ弁解をしとく、あるいはいやそうじゃないんですよ、こうなんですよと、まあ弁解めいたことを言いたい時もありますね。またあこれはこうしたがいい、ああしたがいいと注意をしたい時もある。とにかく何かしら一言、まあ口返答をしてしまうというようなことがある。そういう時に黙って収めるのだと。今日言いたいことは明日言えではないですけれども、まあそのようなものかもしれませんね。そのうちに言わずに済むようになる。とにかく黙って収める、成り行きを泥の心で黙って収める、これがやはり愛弱次念のまあ源流というのでしょうか、基本ではなかろうかと思いますね。神様がそのことを伝えてくれという思いを込めて家内にその源右衛門さんのハンカチをくださったのではなかろうかと今朝は思うのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。